森鴎外作。余興。道教人の懇親会があるというので、久しぶりに柳橋の亀姓に行った。暑い日の夕方である。門から玄関までの間に敷き詰めた御影石の上には一面の打ち水がしてあって、門の内外には人力車がもうきっしり置き並べてある。車夫は白い肌着一枚のもあれば、上半身全く裸体にしているのもある。手拭いで体を拭いて絞っているのを見れば、汗はざっと音を立てて地上に注ぐ。自動車は門外の向こう側に止めてあって、義手は襟をくつろげて扇をバタバタ使っている。玄関で二三人の客と落ち合った。白のジャケットやら、浴衣の上に炉の羽織やら、いずれも略服で、それが皆知らぬ顔である。下足札を受け取って上がって、麦わら帽子を預けて、紙札をもらった。女中に鬼会へと言われて、はしごを登りかかると、上から降りてくる女が、お熱うございますことね、と声をかけた。見れば、柳橋で私のただ一人知っている豊島芸者であった。この女には、キスというあだ名がある。昔は随分美しかった人らしいが、今は痩せて顔が少し尖ったように見える。あだ名はそれによって付けられたものである。もうよほど前からこの土地で屈指の名産株になっている。私には芸者に知り合いがあろうはずがない。それにどうしてキスを知っているかというと、それには因縁がある。私の大学にいた頃から心安くした男で、今は某会社の頭取になっているのがこの女の旦那で、この女の妹までこの男の世話になって高等女学校に入っている。そこで年来その男と親しくしている私を、キスは親類のように思っているのである。私は二階に上がって、隅の方にあった主のない座布団を占領した。戸はことごとく開け放ってある。国技館の電灯がまばゆいように中空に輝いている。座敷を見渡すに、道教人とは言いながら見知った顔は少ない。貴族的な風采の旧藩主の華麗と大男の畑少将とが目についた。そのそばに藩主の建てた塾の社官をしている西草という若い文学士がいた。私は西草と顔を見合わせたので会釈をした。すると西草が立って私のそばに来て、欄干によって隅田川を見下ろしつつ私に話しかけた。
ずいぶん暑いね。この川の二階をこんなに開け放していて、このぐらいなのだからね。
そうさ、よく日和が続くことだと思うよ。僕なんぞはうちにいるよりか、ここにこうしている方がどんなに楽だか知れないが、それでも僕は人中が嫌だから、久しくこうしていたくはないね。どうだろう。今夜は遅くなるだろうか。
何?そんなに遅くもなるまいよ。余興も一席だから。
余興は何をやるのだ?
見たまえ、あそこに張り出してやる。はたかっかが幹事だからね。
こう言っておいて、三草は元の席に帰ってしまった。私は初めて気がついて、投げしに張り出してある余興の目録を見た。不節まがいの奇抜な字で、余興と題した次に、赤穂義士討ち入りと書いて、その下に、碧蛇剣秋水と注してある。秋水の名は私も聞いていた。電車の中の広告にも、武士道の湖水者、老海の太斗という肩書き付きで、絶えずこの名が出ているから、嫌でも読まざることを得ぬのである。ある時、何やらの雑誌で秋水の肖像を見た。芝居で見る由井小説のように、長い髪を肩まで垂れて、黒紋付きの着物を着ていた。同じ雑誌の記事によれば、 この武士道湖水社には女客の贔屓が多いそうである。しかし男に贔屓がないことはない。もちろん不幸にして学生なんぞにはそんな人のあることを聞かない。学生は堕落していて、ワグネルがどうのこうのと言って女色に迷うお手本のトリスタンなんぞを聞いて喜ぶのである。男の贔屓は下町にある。代を譲ったせがれが店を三越まがいにするのに不平である老舗の隠居もあれば、横丁の師匠のところへ友達が清本の稽古に行くのを憤慨している若い衆もある。それらの人々は私憤の気が立ち込めている桟敷の間に挟まって秋水の出演を待つのだそうである。その中へ毎晩のように容貌怪異な大男が浴衣にへこびでぬっと入ってくるのを見る。これが陸軍少将畑閣下である。畑は怪談師である。戦略戦術の書を除くほか一切の書を読まない。浄瑠璃を聞いても何をうなっているやらわからない。それが不思議な縁で、ふいと何は節というものを聞いた。忠臣公使魏志切符の笑うべく泣くべく驚くべく嘆ずべき物語が朗々たる音頭をもって演出せられて、処女のように純潔無垢な将軍の空想を刺激して、将軍に蛇行を撃砕する体の感激を起こさしめたのである。畑はこの時から何は節の愛好者となり、何は節語りの保護者となった。そこでこの懇親会の臨番幹事の一人たる畑が秋水を招待して同郷の青年を形成しようとしたのだということは問うことを用いない。しばらくして畑の後輩でやはり幹事にあたっている男が我々を余興の席へ案内した。宴会のプログラムの最初に置かれたものを余興と称しても、今は誰も怪しまぬようになっているのである。余興の席は廊下伝いに行く別室であった。正面には秋水が着座している。雑誌の肖像で見た通りの形相である。顔は極めて白く、唇は極めて赤い。どうも薄化粧をしているらしい。それと並んで絞りの浴衣を着た50歳くらいに見えるばあさんが三味線を抱えて控えている。なにわ節が始まった。一同慎んで拝聴する。私も隅の方に小さくなって拝聴する。信仰のない私にはどうも聞き慣れぬ看護や新しい詩人の用いるような新しい手におはが耳障りになってならない。それに私を苦しめることが秋水の語り物に劣らぬのは婆さんの三味線である。この伴奏は幸いにして無頓着な聴感を有している私の耳をさえ緩急を誤ったリズムと猛烈な雑音とで攻め苛むのである。私は幾度か席を逃れようとした。しかし先輩に対する敬意を忘れてはならぬと思うので、私は死を決して剣座していた。今でも私はその時の殊勝な態度を顧みて満足に思っている。義士らがキラの首を取るまでには長い長い時間がかかった。この時間は私がまだ大学にいた時、最も恐怖すべき高等数学の講義を聞いた時間よりも長かった。それを退任したのだから、私は自ら満足してもよいかと思う。ようよう物語と同じように節をつけた国別の言葉が秋水の口から出た。前列の中央にあぐらをかいていた畑をはじめとして一同拍手した。私はこの時、鎖を断たれた囚人の歓喜を持って、共に拍手した。畑が先に立って、前に控え所であった部屋の隣の広間を指して廊下を帰ってゆく。そこが宴会の席になっているのである。私は遅れてついていくとき、廊下でまたキスに出会った。
大変ね、と女は言った。
何が？と、真面目な顔をして私は問い返した。
でも、
と言ったきり、吹き出しそうになったのを我慢するらしい顔をして、女はすれ違った。私は宴会の末座に着いた。若い芸者がとっくりの尻をつまんで私の膳の向こうに来た。そして、チョクを出した私の顔を見て言った。
面白かったでしょう。
大人か子供に物を言うような興奮である。美しい目は警部、憐憫、長馬、翻弄というようなあらゆる感情をたたえて異様に輝いている。私は覚えず直を持った手を引っ込めた。私の自尊心があまり甚だしく傷つけられたので、私の手はほとんど反射的にこの女の持ったとっくりを避けたのである。
あら、どうなすったの？
女の目に映じているのは前に異なった感情である。それを分析したら、絵画が五分に遠見が五分であろう。秋水の語り物に拍手した私は女の理解する人間であったのに、直の手を引いた私は、たちまち女の理解することをあたわざる人間となったのである。私はハッと思って一旦引いた手をまた出した。そして、継がれた杯の酒を見つつ、私は自ら帰り見た。
まあ、俺はなんという未練な育児のない人間だろう。今俺と相対しているのは何者だ。あの白いの仮面の背後に潜む小さい霊が、俺を何は武士の愛好者だと思ったのがどうしたというのだ。そう思うなら、そう思わせておくがよいではないか。試みに反対の場合を思ってみろ。この霊が俺を三味線の調子のわかる人間だと思ってくれたら、それが俺の喜ぶべきことだろうか。俺の光栄だろうか。俺はその光栄を担ってどうする。それが何になる。俺の感情は俺の感情である。俺の思想も俺の思想である。天下に一人のそれを理解してくれる人がなくたって、俺はそれに休んじなくてはならない。それに休んじて天然としていなくてはならない。それができぬとしたら、俺はどうなるだろう。一人で反問するか、そして発狂するか。額を石壁にぶちつけるように人に向かって説くか。救世軍の伝道者のように辻に立って叫ぶか。バカな。俺は幼稚だ。俺には何の収容もない。俺はあの床の間の前に座って愉快に酒を飲んでいる。新卒な、無邪気な、そして高校前とその愛するところのものを愛し、地高一致の教会に従している人には遥かに劣っている。俺はこの俺に酌をしてくれる芸者にも劣っている。こう思いつつ頭を上げて前を見れば、もう若い芸者はいなかった。それに気がつくと同時に、私は少し離れたところからキスが私を見ているのに気がついた。キスは私の前に来てじっと私を見た。 どうなすったの？さっきからひどく塞ぎ込んでいらっしゃるじゃありませんか。余興に当てられなすったのじゃなくって？
何？大違いだ。ついバカなことを考えていたもんだから。こう言って、私は杯を一息に干した。